まああのね、そういうところもありますんで、まあそのね、はるちゃんも応援してあげてください。なんかいろいろと、僕自身がお尻の穴が危ないってそういうことじゃないよ。まあそのお食事会とかね、あったら、ぜひとも、今度は行ってみたいとは思いますけど、お酒が出なければいいんだよな。お酒が出なければもう普通にお食事会だったらいいんだ。僕お酒が本当にダメなんだ。前もね、ラジオの時だったかな、ちょっとお酒を飲んだんだけれども、その夜ですよ、心臓がバックンバックンいっちゃって寝られなくなっちゃったの。もうやっぱお酒はあかんと思います。僕はダメなんだ。だからもうちょっとお酒のお誘いはちょっとすいませんっていう感じなんですけども、普通にお食事会だったらもう喜んで行かせていただきます。そしてがっつり食べさせてください。こちらいますということでね。さあ、続きましてのお便りでございます。ラジオネームおやすみ羊さんからいただきました。ありがとうございます。これ読んでのコーナーでございますね。マモさん、パーソナリティの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております、おやすみ羊というものです。本日は春さんがいらっしゃってるかもということで、この場を借りて公開録音のお礼をさせていただきます。ありがとうございました。ということで、ごめんなさいね、春ちゃんには後で直接言っておきますんで。後で言ってくると思いますよ、もうね。さて、私の話を聞いてくださいと、2月14日は、誠に不本意ながらバレンタインという日らしく、例に漏れず私の周りにもその風潮があり、私も職場の人からチョコをもらいました。おめでとうございます。私がもらったチョコにだけとてもきらびやかな装飾がされたメッセージカードが入っており、とちがいもなくちょっと期待してしまいました。そのメッセージカードには、羊さんへ、いつも職場でのいじられ役ご苦労様です、嬉しいですか、今日はこのチョコでも食べて枕を濡らしてくださいね、かっこわら女子一同と書かれていました。今年私は本命でも義理でもないネタというチョコをもらいました。ネタチョコ、またいろいろあるのにね、友チョコとかあるのにネタチョコ。次の日はチョコとメッセージカードに対する面白リアクションを散々要求されて、とても疲れました。そこで麻婆さんに言っていただきたい言葉がございますということで、こちらですね、このセリフを熱唱させていただきましょう。はい、じゃあね、いつもの通りエコーを聞かせて。このセリフか、まあね、まあとりあえず言って僕の、感想を言かせていただきましょう。ではそれではいきますよ。3、2、1、9、枕濡らしたり面白いリアクションして欲しかったら、クソまずいチョコでも持ってこいや、チロルチョコのリアクションなんて限度があったよということらしいです。よろしくお願いしますということで。なんだろう、チロルチョコをもらったということなんですけども、でもメッセージカード添えられてたんでしょ。ちなみに麻婆さんはチョコもらいましたか。男の子からもらいました。またパーソナリティの方々のバレンタインエピソードなど聞かせてくださいと、また長くなって申し訳ありません。これからも末永く応援していきたいと思っています。頑張ってください。それでは失礼いたしますということで、おやすみしさんに一言言っておこう。自慢にしか聞こえんわけだが。もうね、これはオタクっぽく喋ると、これはもういろいろと叩かれてもしょうがないだろう上皇という、そんな状況だよもうね。これはちょっとおやすみ羊さんは敵増えたんじゃないかな。僕は知らないぞ。もらえるだけありがたいじゃないかね。いじられてる中でも、その中でも実はそのいじられに紛れて本命チョコも入れてる子もいるかもしれないじゃないか。そしてそういう子にちょっとグッと燃えちゃうじゃないかということで。まあね、チョコとか今年は僕はね、さっきも言いましたけど、男の子からもらいました。クッキーをもらいましたという。バレンタインエピソードとかもないかんね。僕は基本的に義理だったし、お母さんからですね。で、最近は送るのが、さっきも言いましたけども、送る側だな。チョコ作ったから食べて、っていうので。で、ホワイトデーはホワイトデーで、なんか作ったから食べて、全部僕が送ってんじゃねえかよ。バレンタインは、 あの、チョコケーキ作って、ホワイトデーはクッキー作ってたもん。だから最近はもうあげる側だね。本当に。で、あの、みんなから感想をもらうのが嬉しかったね。美味しかったです。ありがとうございました。って言われると、嘘でも嬉しいんだなーっていうのが。なんかちょっと、心が女になってるね。いかんいかんいかんいかん。もっと昭和の男らしく、男はどんと構えて、かっこよく行きましょう。かっこよくというか。なんかね、僕だけはちょっと昭和を守っていきましょう。いかんいかんいかん。最近の男はもう媚び言って軟弱でいかん。チョコ?くださいなんて言えるか。持ってきたやつだけ持ってこい。そういう感じでいきます。なんかね、強がりにしか聞こえませんけれども。さあ、それでは、ラジオネーム、カリノタカシさんからいただきました。これ、本名じゃないと大丈夫なのかな?カリノタカシさんからいただきました。普通歌でございます。ありがとうございます。はじめまして、ご質問があります。同人で、シューティングゲームを作りたいと計画しているものですが、最近のゲームには、大抵声が挿入されているので、ぜひ入れたいのですが、ギャラはいかほどなんでしょうか?一人当たりゲーマンぐらいでしょうか?高えよ!正版が出せる限度なので、勉強、値段を負けるしてくれませんか?なお、計画は流れる場合がございます。全部ハテナマークついてんだけど、これ。オファーなのかな?これは。カリノさん、俺はお気持ちで結構ですよ、本当に。なくても結構です。面白そうなんで、ただならただでもいいし、ただじゃ悪いよって言ったら、100円から。じゃあ1000円でいいよ、1000円で。セリフ、じゃあこんなもんかなって思ったら、なんかね、ギャラなんかリアップ1年分でいい、そうだね、ブツブツでもいいよ。ブツブツっていうか、物でもいいよ。僕今一番興味あるのが、スカルプ D なんで、スカルプ D で OK です。あれで毛増えるって、ハゲてねえよ。ちなみにわかんない人のためにゲーマンっつうのは、5万円です。5万円なんかもらえるかっちゅう話よ。それこそ声優さんの上位ランクでも、万円だぞ。まあ、そこら辺は話したらめんどくさいとは思うけれども。ねえ、ちなみに、もっと上位の人になると、数十万になります。まあ、それはちゃんとした企業のお仕事だったりするけどね。この前、自慢されましたもん、僕は。私ね、この前、孫くん、なんか久々に会った方なのね。で、孫くんはなんか、仕事とかしてないの?ちょこちょこは受けてますよって言ったら、私はね、この前なんか、ほにゃらの仕事があって、一本、うん、まいえ一本で、それ出ただけで、うん、まいえんだよっていう。もうすんごい金額だったね。やっぱさすが大御所さんと思いましたもん。まあそういう大御所さんとかはね、特にナレーションとか、あとは、まあナレーションが一番割がいいんだよね。アテリコが一番割が悪いから。ナレーションがとにかくいい。CM ナレーションとか、あとは、一番その企業とかの、最近はゲームとか、あとはパチンコパチスロ、アニメがよく使われるようになったんで、そこら辺の収入は結構いいらしいですね。で、びっくりするような収入は、DVD とか、ブルーレイとか、あれがあるとまた、その、二次的な感じで、使用料というかね、調査、お金が入ってくるらしいですよ。まあ、僕もその、大御所さん捨てで、なんかいろいろ面白話を聞いたりもするんですけどもね、最近はそういう古い DVD のリメイクというか、ボックスで発売されるから、意外な収入があったりもすると。びっくりするんだって。いきなりなんか、口座に、うんじまい入ってて、何これっていうので、なんだろう、間違えて入ってきたのかなと思って、黙っとこうと思ったら、DVD の、DVD ボックスの収入だったっていう。リメイクされたっていうのは後で知って、なんかそのお金が入ってきてたっていう話も聞いたりするんだけども、もうね、やっぱ大御所さんになるとそういうのいっぱい出てるとね、なんかそういうのが、あったりするっていう。話聞いてるとね、僕の年収なんかあっちまで匹敵するぜっていうぐらいのお金だもん。いやー、羨ましいね。そういう立場になりたいね。話取れちゃいましたけども、カリノさん、ぜひともお寄せください。で、セリフ集とか、もしね、メンバーの中で、でも最近メンバー都合つかないんだよな。ちょっと、聞くだけ聞いてみます。まあ、ちょっと女性、 が欲しいって言うんだったら、その予定を空けとけと言っときますんで、休日空けとけと、無理やり言っときますんで、ぜひともどんどんお寄せください。とりあえずちょっと予定をプランを立ててみて、で、締め切りとかも加味して、向こうの都合も加味して、最近ね、メンバーがね、来れないっていうのもね、まおまおさんとか、あとは、他にもなんか結構メンバーが、アコさんもかな、アコさんとかもいろいろとね、ちょっと最近ね、全員が全員ね、舞台出てるのよ。舞台に出ちゃってるから練習で忙しいんだって。まおまおさんも今日来たいって言ってたんだけども、ごめんと、今日ちょっとメールが来てて、やっぱ無理だ、稽古忙しいと。まあ、まおまおさんがね、今度の舞台ね、主役なんだって。主役だからもう抜けられないって言ってたから、まあ、そこで、まおまおさんの舞台が、なんかちょっと告知するんだったら告知しておこうとは思いますんで、ちょっと続報はお待ちください。まあ、そういうことでございます。まあ、で、女性陣も欲しければ、言っていただけましたら、ラジオとか聞いてもらえれば、だいたいこんな声ですよっていうのが、まあ、うちの女性陣はブリックうまいからね。まおまおさんは、まおまおさんだけは、洋画というか、海外ドラマの黒人、子だくさんの黒人女性っていうイメージだけどね。あんた何言ってんのよみたいな、そんな感じだから。あの方はあの方で、あの声は貴重だからね。あれは、もう、まおまおさん、だけっていうのね、まおまおさんの特技っていうか、そういう声でございますけれども。もう僕の声でよければ、いくらでもバージョンありますんで。ぜひともお寄せください。どこ、期待しております。さあ、最後でございますね。なんか結構今日はちょ長々と喋ってますけれども。ラジオネーム、レッドさんからいただきました。ありがとうございます。早口言葉のコーナーでございますね。早口言葉、少女の白装束って言ってみてください。今回のお題ですね。少女の白装束。さあ、皆さんも挑戦してみましょう。はい、これやっぱ3回だろうね。1回だったら、さっきみたいに言えるから。じゃあ行きましょう。3、2、1、9。少女の白装束、少女の白装束、少女の白装束。ちょっと何回かかんだか。少女の白装束。あー、難しいね。族ってなっちゃうね。白装束。族がちょっと引っ掛けっていうところだな。あわー、アウトか。ちょっと、もう一回、リベンジ。じゃあ行きましょう。はい。じゃあちょっと、音を消してね。ちょっと、精神集中。俺はできるんだ。俺は神々マンなんかじゃない。じゃあ行こう。はい。3、2、1、9。少女の白装束、少女の白装束、少女の白装束。一番最初噛んだな。あー、難しいな。やっぱ作業っていうのはやっぱね。少女の白装束。で、ちょっと今ね、コメントにあったんだけど、なんか、言葉が卑猥ということで、卑猥かと思って、ちょっと少女の白装束をちょっと想像してみたら、あ、いかんな。ちょっと、ちょっとトイレって言いたくなりそうな、そんな状況でございます。アウトでございますね。はい、そういうわけでね、皆さんも挑戦してみてください。もうワンモアって無理。これはね、まおまおさん風でいくと、まおまおさん風で、ちょっと言ってみましょう。まおまおさん風でいくと僕は行きますよ。少女の白装束、少女の白装束、少女の白装束、ほら言えたって言うね。最近聞いてないな、まおまおさんの早口言葉と言い張ってるこの言い方。いいのよ、私の尊敬してるNHK のアナウンサーさんこう言ってたんだからって絶対言うから。はい、そういうわけでね、今回のお便りはこれでございます。以上でございます。本当多数のお便りありがとうございました。今回もなかなかと喋らさせていただいておりますけれども、NHK ではこれなのっていう言葉がね、まおまおさんの口癖です。もうあらかじめ念を押しといてもやるんだよね。まおまおさん言っとくけど NHK なしな。あ、久保潤方式なら、そう、久保潤さんだ。絶対に言うからね。まあ、そのセリフが聞けることをまた楽しみにしておきましょう。まおまおさんの参加が可能になりました。3月になったら大丈夫らしいんで、 そこら辺に期待しておきましょう。では、続いてのコーナーに行ってみましょう。
バッタリタイムエボリューション。
はい、どうも皆さん、こんばんは。超お久しぶりのバーマオマオ、マオマオさん不在バージョンでお送りいたしておりますけど、さあ、こちらのコーナーではお悩み相談室を兼ねておりましてですね、皆さんからお寄せいただきましたお便り、お悩みを解決できるのかどうか分かりませんけれども、そちらをお答えしていきたいとは思いますけれども、それではマスターかな、マスターの、マスターになるのかな、マスターはいないですけれども、私グラス磨きが、グラス磨きなのかよくわかんないですけれどもね、そちらがお答えしていきましょう。さあ、それでは本日のお悩みでございます。ラジオネームアッキーハさんからいただきました。ありがとうございます。マーボさん、パーソナリティの皆さん、こんばんは。こんばんは。ずっとこの喋りで行くのかな、僕は。まあ、こういうキャラクターを作るのも、なかなか面白いかもしれませんね。先日初めてお便りを投稿させていただいたんですが、連投すいません。いえいえ、全然構いません。僕はよく家で用事をしているときは楽しいので、よくマーボさんのラジオを聞きながら過ごしているのですが、この前、17回目の放送を聞いていたら、麻婆さんが意外と人見知りで、親しい人とはすごく打ち解けるというか、テンションを上げて会話できるけど、知らない人とかだと心の壁を作ってしまい寄せ付けないとおっしゃっていたんですが、僕も全く麻婆さんと同じタイプです。まあね、前々から言ってるけれども、僕は初対面の人とは話せないんだな。なんだろう、話しかけた時にちゃんと話せるのかなと悪い方向に考えてしまうんだな。今の職場に就職して2年が経過したのですが、とにかく人見知りなんで、なかなか他の方と打ち解けることができず、周りからはおとなしい無口な子だねっていうイメージが定着してしまったのですが、最近ある出来事がありまして、先週友達と遊んでいて夕食を食べに行った時のことなんですが、その場所から職場の先輩の一人がよく食べに来るところだったらしく、僕がいつになく友達と楽しい会話をしているところを後から入ってきた先輩に目撃されてしまい、次の日会社で、昨日のあれは何だったんだ、普段と全然違うから別人かと思ったけど、どう見てもお前だったと、いろいろと普段と違いすぎることを指摘され、焦りました。その後も他の先輩からからかわれてしまい散々でした。でもこれは自分の性格なんで、直そうと思ってもなかなか直らないです。僕の住んでいる地域は兵庫県の淡路島でかなり田舎です。そして僕の職場はそんな淡路島の中でも特に田舎でして、いわゆる漁師町というか、そんな地域なんです。海沿いなのかな、あ、海沿いとか島ですからね、あそこはね。なのでごく和気あいあいと話せる人たちばかりなんです。まるで見知らぬ異国の地へ迷い込んでしまっているような違和感が常にあります。何かよくわからない分で申し訳ありません。全然悩み相談になっていないようなということなんですが、まあね、そういう親しい人たち、まあ、そういう島とか、まあ、私もね、親戚の中で、まあ、おばあちゃんがお島に住んでおりますけれども、まあ隣近所全員お知り合いみたいな感じでね、小さい島ですから1時間もあれば一周できるようなね、そういうところなんですけれども、まあそういうところだとやっぱちょっとコミュニティができちゃって、まあ、そういう人たちとはなんかいろいろとね、和気あいあいと、いけるとは思いますけれども、ね、そういうところですね、そういうところでコミュニティを作っちゃうと、まあなんて言うんだろうね、新しいコミュニティの作り方っていうのはなかなかちょっと難しくなってくるのかもしれませんね。まあいろいろと、まあ、僕自身はちょっと悪い方に考えてしまう、
話しかけて、まあ誰々に話しかけてみて、それが拾ってもらえなかった時のショックっていうのは結構強いんですよね。そういうところがありますので、まあそういうところで気兼ねできない、気兼ねしない人、そういうところで何回も何回も突っ込んでいける人がやはり初めて、そういう初対面の人でも気兼ねなく話せる人なんでしょうね。僕はちょっとまだ難しいですな。さあそういうことで、まあお悩み相談になっているのかわからないんですけれども、まあ気にするなという言葉しか言えないとは言えないんですけれどもね、それは僕もよく言われていることでございます。麻婆は考えすぎだということなんですけれども、まあね、いろいろと対抗策で対策があればいいんですけれども、まあ勇気を持って一歩踏み出すしかないんですよね、こういう時は。僕自身もなんかいろいろと踏み出さなきゃいけない時があります。そして踏み出してみると、あ、この程度のことだったんだって思うことがありますから、ぜひとも勇気を出して、ダメだった時は、ああちょっとタイミングミスっちゃったかな、よしもう一度だ、大丈夫大丈夫、君は失敗と思ってても他の人たちはそんなに気にしてないというか気がついてなかっただけかもしれない、だったらもう一度言っても同じことじゃない、気にしてるのは自分だけなんだから、相手も無視しようなんて思わないですからね。ということで気にしないでさらっと言ってみましょう。僕も頑張ります。だからアッキーハさんも一緒に頑張っていきましょう。さあそういうことで、今回のお便りはこちら、お便りというかお悩みは以上でございます。というか気づいた時にはずっとエコーで言ってたんですけれども、聞こえにくかったらごめんなさい。今ずっとなんかこのエコーを聞いた自分の声に、自分の演技というかね、自分のキャラクターに酔ってしまって全然気づきませんでした。さあそれでは本当に今日はですね、まおまお開店したばっかりですけれども、そろそろクローズドの札を下げたいと思います。それでは皆さん、今夜もお疲れ様でした。良い夢をご覧ください。お疲れ様でした。はい、ではこちらのコーナーでは番組中に届きましたお便りをご紹介していきます。さあ、今回も届いておりますよということで、ご紹介させていただきましょう。ラジオネームはハイコトさんからいただきました。ありがとうございます。新コーナーですね、新コーナーというのはとんでもないものに、新コーナーというとんでもないものに出すハイコトです。こんばんは、こんばんは。初めてだね、この案が来たのは、案というかこのコーナーに来たのは。その企画とは、声投稿未来の卵たち。なんじゃこのネーミングセンスですよね。いやいや、このラジオを聞いてる人には、声優ってどうなんだろう、自分にもできるのかなって人も少しはいるのかと思います。多分、内容としては まったりメンバーがリスナーにお題を出して、それをリスナーが演じて声部、メールを使い、それをまったりメンバーが評価を下すみたいな。わかりにくかったらすいません。ではわー、はい、このさんすごいグッドタイミング。それ僕も考えてた。はあ。あのね、なんかそういう皆さんとの交流、まあいろいろちょっとね、先日、まあこのまったりタイムエボリューションという番組内容をもうちょっとね、煮詰めて、まあただお便り読んでるだけっちゃ読んでるだけなんで、読んでただざっくばらんに雑談してるだけなんで。もうちょっとなんかね、面白みを出したいなっていうことでいろいろ案を出してたんですけども、その中でですね、まあ今ちょっと最近メンバーが参加できないっていうところもあるんで、メンバーの、まあちょっとこれは一つの案なんですけども、参加できないメンバーでもなんかボイスレコーダーみたいなのを持ってるだろうと なのでその声だけを送ってもらって、であのリスナーの皆様にあのメッセージなり告知なり何なりがあるんだったら、あの直接声として皆さんにお伝えできればな、まあビデオレター、音声レターみたいなもんですね。そういうのをちょっとやってみたらどうかっていう案も出てたんで、あそれいただきっていう感じで、ちょっとまだね実装までにはちょっと時間かかるんですけども、そこら辺はおいおいやっていく予定ではあります。でそれをちょっと発展させて、もしかしたらなんかね、そのリスナーの方々にそのお題を出すという、そこはね考えてたんですよ僕も。本当にタイムリーだなーっていう思ってたんですけども、そういうお題、まあ、その本当に声部みたいなもんですよね。これを演じてみましょうっていうので、それでメンバーの人たちがまあ、曲がりなりにも一応演技かじってますからこうした方がいいよっていうのは、こうした方がもっといいかもねっていう、そういう評価を下せる立場じゃないかもしれないですけどね、評価なりアドバイス、こういう方法もあるよ、こういう方法だと受け入れられやすいよっていう、そういうね、アドバイスもできるから、そういう方もいいのかもしれないな、声優志望という、でもしかしたらいい人材発掘できるかもしれないしみたいなね、スカイプとかで呼べるような、まあ、いろいろあるんですよ。なんかね、演技上手いんだけど喋れない子とかいろいろいるからそこら辺も加味して、なんか喋りたいという、喋れる、まあ、喋れるというか空気の読める子だないろいろとなんか自分が喋るだけじゃなくて、お互いになんかそのっていう考え、そこら辺のなんか兼ね合い、掛け合い、言葉の掛け合い、自分だけの言葉を発するっていうのもだけじゃダメなんだよね。ラジオとかだったら自分がバーって喋る、もしくは台本ないと喋れない子とか、本当にそれはもう本当にね、1から10まで言葉書かなきゃダメだっていう子もいたりするから、そういうすごい演技は上手いんだけど、そういう子もいたりするから、まあ、そこら辺もちょっといろいろ加味してっていうので、まあそれはまあ発展型なんですけれども、まあまずはその声投稿っていうのはちょっと面白いんじゃないかなとは思ってます。せっかくね、一応曲がりなりにも声優と名乗っておりますから、そういう感じで番組を展開できればなとは思っておりましたので、はい、ことさん、そこはちょっと近日中に案を煮詰めて、公式ブログの方でですね、どういう感じでやっていくかっていうのを告知したいと思います。他の皆さんもですね、ぜひともご期待ください。これはいい案出たね。なんかハイコトさんに後押ししてもらった感じがする。ありがとうございます。さあ、続いてのお便りでございます。ラジオネームジェイドアット猛烈な歓喜さんからいただきました。ありがとうございます。ふつおたでございます。マモさん、おっちゃん、こんばんは。
こんばんは。
おっちゃんまた来たの？
いや、なんか呼ばれたからね。まあ、すぐ帰るけどな。マモくん頑張って。お疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした。まあね、なんかちょっと無茶ぶりはやめてください担当直入に質問しますが、エロゲの時名前を変えて声を当てますが、なぜ名前を変えるのか、プロの声優マーボーさんはご存知ですか？僕はわかりません、ということなんですけれども、まあそれは事務所の方針もあるんだけれども、まあやっぱしね、子供たちへの配慮だな。ちょっとショックはあるでしょ、やっぱしね。エッチなゲームっていうのを知らない人たちもいるだろうしね。なんて言うんだろう。まあ、まあ、A さんという声優さんがいましたと。で、A さんという声優さんが好きで、まあ、ちっちゃい子っていうかな。まあ、それなりの子とか、それなりの子が、この人の声いいなっていうので、いい演技するな、かっこいい演技するなって思ってたのに、ちょっと、ネットで検索してみると同じ名前だったら、うん、この作品なんだろうって言ったらエッチー作品だった。この人かっこ、なんかこういうエッチなことも言っちゃうのっていう、やっぱしね、そういう夢を壊しちゃいけないんだよね。イメージっていうのがあるし、事務所なのか個人で売り出してるのか、個人的な売りなのか分かんないけども、やっぱイメージっていうのはあると思うんだよ。イケメン声だったらイケメンの声、渋いキャラだったら渋いキャラっていう感じで、その人の売り出す方針があるのかもしれない。そうなると、ちょっとそういうエロい あのエロいっていうのがバレちゃうっていうのかな、エンテナが知れ渡っちゃうとちょっといろいろと展開しづらいところもあるのかもしれないね。そこら辺はやっぱちょっと売り出し、あの商業的なところが絡んでくると思うから、その人の売り込み方、その人のキャラ、あの商品価値としてはちょっとエロゲ声優っていうタグをつけるとちょっとめんどくさいことになるかもしれないから、これとこれは別人ですよという大人の事情が必要なのかもしれない。それは一つあると思うよ僕は。まあ実際にそのエロゲーでも実際の声でもあの全然気にしない人もいるしね。そこら辺はやっぱし各個人のその価値観というかポリシーだと思いますし、僕はどっちかといえば後者の方ですね。どっちにしろ僕は演技っていうのがね、演技をできればいいし、エッチーのも含めてそういうのも演技だと思いますから、ベッドシーンとかもありますし、エッチなのそういうのを排除するっていうか、なんかエッチイコール汚いものっていうのは思えないんですよ僕は。まあ、ひどい作品もありますけどね。もうそれはそれで僕はちょっと考え方が変わってるから、そういうのを見せられるっていうのはすごいって思うんですよ。まあ、ちょっとエッチ話になっちゃいますけれども、エッチゲームの話になっちゃうけどね、いいのかな。エッチゲームの中でも、まあ、それこそ純愛ものだけじゃなく、それこそちょっと言葉悪いですけどレイプものとかもあったりするわけですよ。でもその臨場感を出してくれるわけっていう、そういうシーンとかでも、ああ確かにそういう風に聞こえるっていう演技ができちゃうわけなんですよ。それっていうのはすごいことだと思うんですね僕は。でそれなのにその役者さん名前変えるっていうのは恥ずかしいと思っちゃってるっていうところに僕はそう考えちゃう、そういうところは僕はいらないっていうのを考えちゃうのはちょっと寂しいなと思っちゃう。僕の考えはそれなんです。でもそう思う人も実際にいるとは思うんです。そういうのが邪魔臭くなっちゃうっていうところもある。それはいろんな人、各個人にキャラクターっていうのはあると思いますし、商品価値っていうのはあると思いますし、事務所の方針もあると思います。そういうのがいろいろあるんで、それは各個人なんで、そこら辺は察してあげてください。やっぱりだいたい芸名なんて合ってないようなもんなんです。結構いい加減なところもありますし、ゲームになるとね、まあいろいろ名前変えても、名前変えたら困るのはテレビじゃないですけども、アテレコ作品とか声優として役者として登録してる名前を変えると、いろいろとちょっとギャラ発生の関係でめんどくさいことになっちゃうんですよね。そういうところもありますんで、ぜひともなんかそこら辺は名前を変えていいところと悪いところ、音声連っていうところに声優さんはあと俳優のところに登録するんですけれども、声優さんっていうのは一回ちょっと名前を登録しちゃうと後々変えるとちょっと処理がめんどくさいことになっちゃうんですよ。今ちょっとね決まりが変わっちゃって変えられなくなっちゃったっていうのも、声優さんっていうのはこれから声優を目指す人のためには、だいたいこれはベテラン声優さんの方々も声優を目指す方にはだいたい説明されることなんですけれども、声優さんっていうのはそういうところ僕がやってたボイスオーバーっていうのはそういうところには登録しなくても参加できるんですけれども、アテレコとかの映像作品かな、アニメなり映画なり、ああいう映像作品とかし、もうそういうところをにやるときはその音声連に登録しなきゃいけないんですね。で音声連に登録するとその人にはランクというものがつきます。これ聞いたことあるかな、ランクというのがありまして、そのランクによってその人のギャラっていうのはあらかじめ決まってるんです。それはランクが何段階にもあって、そのランク上がるっていうのは結構そんなに簡単なことじゃないんですよ。それはもう判断されて、あなたは今回からこの年からあなたは何ランクですという感じになって、その各個人ごとにギャラが決まってるんです。でこのランクが高い方がいいのかっていうと、それはそうとも言い切れなくて、それは高いイコール、まあそれだと制作費の兼ね合いもあるから、なかなか依頼しづらいという、その人を依頼すると制作費があと残りこれだけになってしまうというところもあるんで、小さい安いところから使っていくという感じもあるんで、高い人は高いなりのそれだけの価値がある人がそのランクに なったら仕事どんどんあるんですけども、よくあるでしょ、ベテラン声優さんなんだけれども、ある時に仕事があんまちょっとね、仕事数が減っちゃったとか、あんまし見かけないなっていうのは、そういうところなんですよ。下手にランクが上がっちゃうと、お仕事を依頼してもらえなくなっちゃうのね。 よっぽどなんかお金持ってる企業とかだったら、使ってもらえるんだけども、なんかね、アニメ作品とか、なんかちょっとしたアニメとかね、なんかちょっと制作費が少ないようなところだと依頼してもらえない。そういうところはちょっと若手さんとかの安いランクだったら、の方が、そいつの方が強いんです。でも、何年もやってると、だんだんランクっていうのはそこで止まってなくて、勝手に上がっていくもんですから、何年か経つと。ある程度評価されて上がっちゃうんで、そこら辺が難しいんですよ。で、ランクが上がっちゃうと、その同じランクの人たちと同じ評価にされちゃうんです。なので、そうなると、自分の、安い時には上手かったんだけれども、上手いって評価されてたんだけど、このランクに行くと普通になっちゃう。そうなると、仕事がガクンと減っちゃうっていうね。そこら辺が難しいんです。で、またさらにランク上がると、自分がベテラン声優さんだと、崇めていた方と同じランクになっちゃったら、その人と同じレベルのものを作っていかないと、お仕事もらえないわけですよ。向こうも依頼してくれないわけですしね。そこが難しいんです。なので、でもそうなると、ちょっと、ここはちょっと、お助けな機能というかね、決まりがあるんですけれども、新人さんが、それこそ、新人さんがそういう音声連に登録して、で、ランクをつけられます。これ以前も話したんだけどもね、確かね。なんだけれども、パッタでの新人がね、それ今まで普通に最低ランクとしてでも働いてた人たちの中に放り込まれたら、それはちょっと難しいでしょうって、お仕事もらえないわけですよ。同じギャラになるんだったら、それこそ経験を積んでる人の方が強い。そうなると新人さんが出てこれなくなっちゃうんですね。なので、そういう人たちのために救済処置がございまして、まず登録したら、1年間、で、延長がさらに1年、最大で2年間、ジュニアランクというのがあります。大体、新人さんはここに登録されます。で、ジュニアランクっていうのは、さらにその新人さんの普通のランクのギャラよりさらに安いんです。降りることはないのかっていうことなんですけど、降りることはないです。上がったら上がりっぱなしです。っていうか、降格っていう相撲じゃないからね評価がどんどん上がることはあっても下がることはないんですよ。そこに留まるっていうことはほとんどありますけれども。なので、ちょっと話戻しますけども、ジュニアランクに登録されまして、そうなるとギャラは普通の一番最低ランクよりもさらに安いんです。でも安い分他の企業が使いやすいんですね。で、その間に声優さん、新人声優さんたちはいろんなお仕事をして、いろんなコネクションを作って、ジュニアランクが終了したい普通のランクになった時にも、そういうことができた人はまた継続してお仕事がもらえる。そこら辺をサボってたりっていうか、そこら辺ができなかったり、ジュニアランクでもあんましお仕事がもらえなかった人はそこで2年間のジュニアランクが終了しちゃうと、もう本当に声優業としてはほぼ終了って言ってもいいんですよ。これが難しいところなんですね。これ声優業界ってこういうところで結構難しいんですね。結構辛いところではあるんですけれども、で、そこら辺でさらに僕はっていうことなんです。僕はまだ音声連登録してないです。っていうのも、映像作品には出てるんですけど、ボイスオーバーは登録しなくていいみたいなんですよ。で、登録するのはどういう時かっていうと、やっぱそういうアテレコ作品なんです。洋画とか、あとはアニメか。だからルーシーさんとかは多分登録されてるはず。登録されてるってなんか前聞いたことはあるんで、そういうところがあるんで、多分ね、聞いてみたら言うとは思いますよ。そうそう。僕が聞いてるだけでも、ルーシーさんとマーシャさんは、確か、一回洋画に出たと、いうのは聞いたことあるんで、多分登録、今年って言ってたかな？今年度って言ってたかもしれないですけども、登録はするんで、ジュニアランクにはやられます。なんですけれども、その間、ジュニアランクに登録されてる間に、お仕事バンバン受けないと、終わっちゃうんですよ。で、それで今までね、そう、作品ちょっと言うとめんどくさいことになるかもしれないから言わないんですけれども、でもその中に今までね、それでもさらに裏技があったんですよ。まずその芸名でジュニアランクが終わって、で本ランクって言い方一応知っておきますけど、本ランクの一番下に入った時に、でも本ランクになっちゃってからお仕事がなくなっちゃった、ジュニアランクの方がお仕事がいっぱいあったなっていう時に、これが一つ裏技があったんです。 というのも、それは芸名を変えるっていうことなんですよ。芸名を変えるとまたあの新人さんとしてジュニアランクに登録できるっていうね。今までの使ってた芸名は使えないんですよ。それはもうその人はそのまた別人ということで、芸名を別にして別人ということでまた新人として登録をすると。こっちはもう使えないんですよ。こっちはもうすでに普通の本ランクになっちゃうからね。また別枠で登録してジュニアランクで、また私ギャラ安いですよって、このぐらいの実力ですよ、どんどん使ってくださいということで、もう一回リスタートはできたんです。たんです。これはね、これは過去です。つい最近なんですけれども、これができなくなっちゃったんですよ。あまりにもこれをやる人が多くなりすぎちゃって、あの多分ね、声優の登録がダブりすぎちゃったんじゃないかなって思うんですよ。なんで、あの芸名っていうか、登録する際にする名前っていうのは本名で登録するようになったのかな、確か。本名で登録するようになって、芸名を変えたとしてもジュニアランクに戻れなくなっちゃったんですよ、今は。なので結構厳しいですよ、結構シビア。なので、あの声優を目指してる人に、あの一つアドバイスっていうのは、あのきちんとしたところ、きちんと骨組みがあるところで、あのデビューするときはよく考えてっていうこと。これはね、あのプロの声優さんもよく言ってるんだけど、講師の、あのプロの声優で講師の方にも散々言われてたんだけど、下手にデビューすると大変なことになるっていう。なんかあんまし実力もないのに、コネクションもないのに下手にデビューする、でその後仕事がなくなっちゃうと後々取り返しのつかないことになるっていうことなんで、デビューするときはよく考えろって。自分がこれデビューして、でその後あのちゃんと仕事もらえるか、ちゃんと声優としてやっていけるのかっていうところもちゃんと加味しないとね。行き当たりばったりで、さあスタートしました、作戦も何もないです、あジュニアランク終わっちゃいました、本ランクになりましたってなると、もうほぼ終了。何年間も多分仕事ない、どっかで個人的に動いて外部から取っていって少しずつ名前を売るしかないっていうね、そういうことになっちゃうんですよ。あのそういうだから、あの僕自身はまだ登録してないです。あのよく考えてねっていう、だからあのちゃんと骨組みのしっかりしてるところを今探してるっていうところですね。あのなので声優さんの中で食っていけないっていうのはそういうことなんですよね。ギャラと自分の実力のバランス、あと知名度、やっぱし向こうも商売ですからね。実力うんぬんっていうのも、実力もそうなんですけれども、あとは人間性、商品価値、そこら辺、知名度ですね。商品価値と知名度ほぼ一緒ですけども、そこら辺もいろいろ加味していかなきゃいけないんですよ。実力だけ上げていくっていう人もいるんですけど、それだけじゃダメなんですよ、声優業とか、そういう芸能界っていうのは。結局はね、一番強いのは宣伝力なんですよ。どんどん仕事を取っていける。で、人間性、この人を使いたいって思わせる。実力はほどほどでもいいんです。実力はほどほどでも、この人だったら仕事してたら楽しそうだなって向こうに思わせる。そしてこの人を呼んだらこれだけの視聴者、これだけのファンがつくっていう、その商品価値、認知度、それも必要になってくるっていう。難しいんですよ、実力を上げるだけじゃダメだっていうのは最近になってすごく実感しています。よくあるでしょう、あのまあそこら辺であるのは事務所の力っていうのもあります。これはね、なんか今すごい、あのね、あの声優志望の人には結構夢を壊すようなことを言ってるけれども、これ結構現実なんですよ。事務所の力も結構強いです。